さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週から2週にわたり木寺和孝さんの正義の行方を取り上げていきます。そして著者の木寺和孝さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは木寺さんのプロフィールご紹介します。1988年京都大学法学部を卒業後 NHK に入局。2003年 NHK スペシャル父ちゃん母ちゃん生きるんや大阪西成子どもの里で、文化庁芸術大賞優秀賞、ギャラクシー賞特別賞を受賞されます。2016年福岡発の地域ドラマ糸の森の家で、放送文化基金賞奨励賞を受賞。2019年映画キキキリンを生きるを監督されます。昨年 NHK を退職されましてビジュアルオフィス全でディレクターを続けていらっしゃるということでございますね。
ありがとうございます。
ありましてよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、今回ですね、木寺さんお書きになった正義の行方という本、映画も同時に公開されているんですけれども、1992年に福岡県の飯塚市で起きた2人の女児児童がですね、行方不明となって同じ福岡県の山中で、他殺災で発見されたという、飯塚事件を題材した本なんですが、これちょっと説明していただくだけでも結構な時間がかかってしまうと思うんですが、どういう事件でどうしてその事件を、こうやって本にして映画にしようというふうに思われたのかってあたりをお聞きできればと思うんですが、
この事件というのはそのはっきりとした証拠、いわゆる直接証拠というんですかね、例えば殺害しているところを目撃されただとかですね、指紋のついた凶器が見つかっただとかそういうことが一切なくって、犯人の逮捕までにかなり2年7ヶ月という時間を要していまして、そこで、ある無職の男性、熊道俊さんという死刑執行された男性が逮捕されるんですけれども、その彼は一貫してその無実を訴えていまして、死刑執行台のもう前まで直前まで教会人の方に自分はやっていないというふうに訴えて、首吊り台に行ったという、そういう事件でありまして、
当然その、死刑判決を受けるということは、一般的に考えてですね、よほどの証拠であるとか、何か明確なものがあるというふうに考えるわけですけれども、
この時点では一つはですね、ちょうどこの1992年が事件なんですが、その少し前から、DNA 型鑑定というのが導入されたばかりでありまして、それが一つ決め手となっていて、あとは熊元死刑囚の車をその遺体の遺棄現場近くで見たという目撃証言だったりですね、その車の中に残された血痕などですね、いくつかの、間接証拠というのを集めて死刑というのが下されたというケースなんです。
実際にその事件があって、これ92年に事件があって逮捕されるのが94年、2年かかっているわけですよね。そういった殺人事件、もちろんいろんなケースがありますけれども、犯人が逮捕されるまでに2年かかるということは、よほどその現場にこう明確な証拠があるってわけではなかった。でも2年後に逮捕をされて結果的に死刑になってるってことは、これどういうその流れというんでしょうかね、時間の経過があったわけです。
そうですね、やはり警察もかなり、その前は足利事件という関東の事件も、やはり子供さんが亡くなった事件がありましたし、今回の2人の小学1年生というですね、少女2人なものですから、ものすごく多分世論の圧力っていうのが強くて、警察庁の上層部が視察に来るぐらいの注目された事件で、その中でも警察は熊本死刑囚の証拠を念入りに調べ上げて、いくつかその重ねてですね、主だったものは4つと言われてるんですけども、それを重ねて死刑に持ち込んだというような形なんですね。でも自白は取れなかったと、だからそこは警察にとっては大きな葛藤悔いとして残ってるような事件、でさらに再審が熊本死刑囚の家族からの再審請求というのが、死刑執行から1年が経った2009年に出されていまして、だから死刑執行されて再審請求がもし、なればですね、日本で初めてというケースという、私もともと NHK のディレクターでこの最初に番組に提案した時も、実はもう2011年ぐらいから取材を始めていまして、最初の頃に提案してもやはり上司から、お前はこの提案の意味が分かっているのかと、 もしこれが本当ならば、国家が揺らぐんだぞと、そのぐらいの覚悟を持ってやっているのかというふうに説教を受けた記憶があるぐらい、そのぐらいやはり難しいケースといいますか、
まあ、しかもこの熊という人に対してその死刑判決が確定してから、はい、死刑が執行されるまでが、まあ、わずか2年と、そうですね、いうことなわけですよね。このスパンの短さっていうのは、はい、どういうふうに考えたらいいんでしょうね。
そうですね、もうこれは実はその、まあ、刑事訴訟でいうともう半年で執行という、法律的にはもちろん妥当性がある、
ま
あ、
決まってはいるわけですからね。
しかし、まあ、平均を言いますと今ですと4年から5年というふうに、平均値を取るとそういうふうに言われてますし、まあ、先ほど申しましたように自白がないケースです、うん、しかも直接証拠がなくって、弁護団が再審請求というのを提起しようという準備をしてたっていう、それもし分かっていたとしたら、そういう意味では少し早かったのではないかというような時期というか、このタイミングは法務省は一切理由や時期というのを発表しないんですね、ブラックボックスになっていまして、
なぜこの人がこのタイミングか、この人ではなくてこの人なのかっていうのは分からずに、この人をこうしましたっていう決定だけが来るということなんですね。それはでももう問いかけても答えてくれるわけではないわけですもんね。
熊本死刑囚のご家族が、実は民事訴訟で訴えようとしてるんですけども、やはりプライバシーという、少し不思議な回答といいますか、プライバシーで回答できないっていう、誰のプライバシーかが少し不明なんですけども、
むしろそのご家族は、
知りたいという、
プライバシーのためにある意味戦っているというふうに言ってもいいわけですけれども、回答がプライバシーだと、
プライバシーということになってますね。
まあ、これでもその DNA 鑑定の精度が悪かった、まあ、大したものではなかった、まあ、この前後にその足利事件、菅谷さんの件というのの大きなパズルがボコッと外れちゃうわけですよね。
おっしゃるようにもうそもそも東の足利事件、西の飯塚事件と言われるように、その当時の MCT118 法というですね、DNA 型鑑定もいろんな種類が今もどんどん精度が上がってきているんですけども、その最も古いタイプの方で、かなり精度がまだまだある先生に言わせると試作者の段階だったという、行動をまだ走れるような段階ではなかったというふうに言われているもので、で実はこれ今再審請求を起こして第一次再審っていうのが、もうずっと棄却が地裁高裁最高裁っていうふうに続いたんですが、その第一次再審請求の一審福岡地裁での判決で、決定で DNA 型というのはもうほとんど証拠にならないというような決定が下されてるんですよ。事件自体は棄却なんですけれども、DNA 型についても証拠として認めないというようなことを、盛り込まれていまして、なのでもう第一次再審で DNA 型考えていたのは証拠の一つからなくなっているっていうことなんです。まあ、それでも他の目撃証言や、車の中に残された血痕が少女と一致するなどのいくつかの証拠で高度に立証されているというのが裁判所の、
でも、もう皆さんもご存じだと思いますけど、当然この疑わしきは被告人の利益にというね、言葉があって、何か疑わしいことが残っている場合っていうのは、それは被告人に対する、まあ、利益にならなければならないっていう基本原則があるわけですよね。そうするとこれ疑わしきの部分めちゃくちゃ残ってますよねってことになりますよね。
そうですね、ここが本当にもう日本の裁判というのは、裁判官のもう心証といいますか、考え一つで決まってしまうところがあって、その DNA 型が外れた段階で、まあ、再審すべきなんじゃないかという意見もおそらく弁護団はもちろんそのつもりでいましたし、しかし第一次再審は最高裁まで棄却、これは弁護団に言わせるとその2年という判決で死刑を執行したがゆえに、裁判官がもうそれを覆すことが逆にハードルが高くなっているという、
決まっちゃったことだと、
決まっていることを、しかも死刑執行されたものが無罪ですというふうにもしなった場合ですね、というのはものすごくハードルが高くなっているんじゃないかと、もしこれ熊本死刑囚が存命で死刑執行前だったら、もしかしたら早い段階に再審ができたのではないかというのが弁護団の考えなんですね。
まあでも今回のこのご本にしても映画にしてもですね、まあ今回、まあその事件の概要を中心にお話しいただきましたけれども、まあなんでこの本を書かれたのか、そして映画を撮られたのかってことを考えたときに、その、まあ、メディアの問題とかですね、まあいろいろな問題がこう重なり合ってくるというところがありますので、まあそのあたりはですね、ちょっと来週またお話しいただければなというふうに思っております。また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。